おはようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は電動が苦手だというタイトルですけどね、どうですか皆さん電動は得意ですか？電動が得意だっていう人はあんまりいないですよね。私もこれまで電動が得意だなと思った人には3人ぐらいしか会ったことないですね。一人は今の宮島チャペルの、元になった宮島地区の家庭集会をしておられた田子真理子さんという方、今町田の方にいらっしゃいますけども、本当に電動が得意だったですね。ケーキの達人でね、ケーキで釣ってってわけじゃないですけども、でもその田子さんの家庭集会で救われた方は何人もいらっしゃいました。それから天に昨年変えられましたけども竹内光弘さんですね。多分この御嶽の教会に連れてきた人の人数はナンバーワンだと思いますね。私もよくトイレ掃除とか、いろんなことで竹内さんとご一緒しましたけども、すぐに竹内さん、あんた教会来ないけんって言うんですよ来なさいとかじゃなくて来にゃいけんって言うんですよね。来なければならないというですね、あんた教会来ないけんって言ってですね、そう言われるとなんか来ないけんなと思って、本当に随分いろんな方が来られたのを覚えております。それから今日は来られてませんけど滝山さんの、ひろゆきさん、タッキーのお父さんですね。神奈川県の日吉というところで多分今日もこのオンライン礼拝見てると思うんですけどね、毎週見てるんですけど、竹山さん見てますか？鍼灸師で針の先生ですけども、なんと、洗礼に導いた方が80人いらっしゃる、すごいですね。多分日本でもナンバーワンじゃないかと思いますがね、牧師でもそんな導いた人おらんじゃないかと思うんですけども、滝山さんのお父さん、この方今日も見てると思いますけどね、もうとにかく電動が好きでたまらないという感じでね、ちょっと針刺してるんでね、聞いてると怒るかもしれませんけど、逆らいにくいかもしれませんが、でも本当に本当純粋にね福音を語って、多くの方が教会に導かれてる。私の知る限りにおいて伝道が得意だなと思った人はその3人ぐらいですかね。大体はね、大体苦手です、伝道するの。そんな得意じゃない、私自身もそんなに得意じゃないです。進学校にいる時に一番嫌だったのは路傍伝道っていうのがあってですね、これ嫌だったですね本当に。駅前で当時まだ駅前で拡声器でわーわー言ったりチラシ配ったりするのが許されていたので、今は多分それやったら警察来ると思うんですけど、あと近くの商店街とかも太鼓叩いて、賛美歌聖歌を歌いながらね、ただ信ぜよとか歌いながら染井銀座って駒込の小さな商店街をどんどんどんとこうやるんですけどね、そうすると八百屋のおじさんとかがよっ頑張れとかなんかこう手叩いてるだけしてくれて、恥ずかしかったですねあれが。でもそういうことは今あまりないですけどね、それでも伝道が苦手っていう方が多分大半だと思うんですよね。で、なぜ伝道が苦手なのかということですけど、いろんな理由があると思いますけど、恥ずかしい、そもそも恥ずかしい、言っても断られるのは決まっとるから容易はんのだとか、変に言って人間関係壊れたらいかんとかですね、でそもそも自分がクリスチャンであることすら話してないとか、隠してるとか、で以前はやってたけどもうまくいかないのでそのうちやめてしまったとか、それから伝道しても救われる人はしなくてもね、救われる人は救われるんだから私がやらなくても大丈夫じゃないかとか、ちょっと開き直ってる感じですかね。で伝道は特別な賜物が持ってる人がやるので、私はそういう賜物はないので、ちょっとそれはそういう まあ、そういうのは得意な人がやることじゃないかと。でそもそも何かを進めるっていうのが苦手だと、そういうね、まあ、多分いろんな理由があると思いますけど、何か皆さんも当てはまると思いますけど、でも本当伝道が得意だとか、もういつどこでも喜んで伝道してますっていう人はね、多分そんなにはいないです。で、まあでもじゃあなぜ伝道しなきゃいけないかっていうことですけど、まあこれは言わずもがなですけど、まあイエス様がこの地上を去るときにですね、命令されたんですね。第一宣教命令というのがあって、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいとイエス様おっしゃって天に帰られてる。これはイエス様の弟子たちである私たち全員に言われてることですから、出て行って全ての民を私の弟子にしなさい、まあ、福音を伝えてイエス様の弟子を増やしなさいとこうおっしゃっているわけですから、まあ恥ずかしいとかなんとか本当は言っちゃいけないですよね。だけど実際にはなかなかね難しいんですけども、で、まあ、もう一つの理由は私が伝えないと伝わらない人は必ずいるんですね。もちろんいろんな方法で福音は伝えられてはいるけれども、私が行かないと、私が伝えないと伝えられない人っていうのは必ずいるわけで、まあ、イエス様ご自身もわざわざね、ザーカイのところに会いに行ったり、サマリアの女性のところに会いに行ったり、ガダラ人の男のね墓場のに住まれているところに会いに行ったりしてるわけですね。それはイエス様が行かれないとその人に救いがもたらされないから。で使徒言行録を見ても、フィリポという人がエチオピア人の宦官のところに使わされてますけれども、あれも聖霊がフィリポにガザに下る道用に行けと言われた。今問題のガザですけどね、あそこに行けと言われたんで、フィリポはよく分からんけども行ってみたら、そのエチオピアの宦官がイザヤ書の53章を読んでた。でそこで、これは誰だか分かりますかと聞いて、分かりませんって、それはねイエス様のことなんだよと言って、あそうですかってその場で洗礼授けてる。私たちは多分私たちが行かなきゃいけない、行って伝えなきゃいけない人って必ずいるんだろうと思うんですね。で、まあ、一番の、まあ、今今年のね大きなテーマはさよならキリスト教ですけれども、まあ、このままだと日本からキリスト教がなくなってしまう、その危機的な状況にあるわけです。まあ、最初にもお話ししましたけども、コロナの3年間で日本の教会が100個ぐらい潰れたって、1000個か1000個ぐらい潰れたって言われて、日本の教会キリスト教会1万もないですからね、8000ぐらいとか言われてるので、まあ潰れたといってもその、まあ、牧師がいなくなったとかそういうことも含めてるんですけども、そういう状態がどんどん続いていると。それで、日本キリスト教団という日本で一番大きなプロテスタントの教団がありますけれども、2050年には消滅すると言われているんですよ。これ日本キリスト教団の人が見てたら、おいおいってなんか怒られそうな感じですけど、でも実際日本キリスト教団の人が言ってるんです、はい、私が言ってるんじゃなくて、でそれはちゃんと統計があってですね、日本キリスト教団の教会が1990年ぐらいからこう徐々に減ってってるんですね。クリスチャンの方がどんどん減ってって、でこのままの割合で減っていくと2050年にはゼロになるんです。でなんと広島市にですね、日本キリスト教団の教会ね12個あるんですよ。圧倒的に多いです、この広島市においても。日本キリスト教団そんなにあるのかって感じですけれども、12個あるんです。うちの教団はうちと福田の教会としかない、広島市はね、まあ扱い地に一つできましたけども、でも広島市は他のプロテスタントの教会合わせても30ぐらいかな。でもその中で日本キリスト教団12個あるんですけども、だから日本キリスト教団が消滅すると本当にこれは大きな痛手ですね。だから私たちが福音を伝えないと本当に日本からキリスト教がなくなってしまう可能性が非常に強いという、まあ、そういう危機感の中にあるわけです。で今日はですね、その私たちはそもそも伝道は苦手ですけども、でもそもそも伝道するというのはどういうことなのかということをね、改めて考えてみたいと思うんですね。そのことによって、私たちが、まあ、伝道は苦手だけど私たちにもできるなという思いを皆さんがちょっとでも持っていただいたら幸いだなと思うんですけども、 まあ、有名なイエス様がお語りになったこの例え話、まず読みたいと思うんですけれども、まあ、4種類の畑の話、種まく人の例えとか言われてますけれども、今日はマルコを読んでますが、まあ、どこも他の福音書も一緒なんですけれども、よく聞きなさい、種をまく人が種まきに出て行った、まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった、他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した、しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった、他の種は茨の中に落ちた、すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった、また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。また有名な例え話ですけれども、これはまさにその伝道というかね、福音を伝えるということがどういうことなのかということをイエス様が語ってくださった例え話です。で、そもそも伝道とは何かというと、この例えによれば神の言葉をまくことなんですね。神の言葉をまくことです。まあ、神の言葉、まあ、福音と言ってもいいかもしれませんけれども、これをまくことだと。まあ、要するにこの、人々にそれを伝えることだと。ただ撒くっていう表現はなんかこうばらまいてるって感じですけれども、まあこの例え話おかしいですよ。でもそもそも、皆さん農業されたことあると思いますけど、すぐに鳥に食われるのとか撒かないですよね。だいたいちゃんと育つようなところしか撒かないんだけども、まあ、この例え話はでも福音宣教ってはそもそもそういうもんだよっていう意味なんですね。つまりその種はとにかく撒いて、その撒かれた場所によって結果が違うということをイエス様もおっしゃってるわけですけれども、まず撒かなきゃいけないんだと。種を撒く人は神の言葉を撒くのであると14節に書いてある。撒くことだと。で、宣教であるいは伝道というのはやっぱ撒くことなんですね、基本。で、私たちはどこかで伝道するっていうのはその人を教会に連れてきてイエス様を信じる、洗礼を受ける、ね、そこまでやって伝道だってもしかしたら思ってるかもしれないけれども、そこまで思う必要はないんです。とにかく撒くことだと。それが、伝道だと。で、撒いた種が芽を出し育ち実を結んでるんですけどね。種がやるんですよ。撒く人じゃないんです。種が、芽を出し育って実を結ぶ。でもそれは今日のポイントはここなんですけど、土地次第なんですね。この例え話が言ってるの、種は一緒です、ね、でも土地が良ければその種は当然成長して実を結ぶわけです、ね、巻き方には関係がないんですよ、ね、どうでもいいか、とにかく巻けと。で、その撒かれた土地、土地というのは何かというとその人の心ですよね。その受け取った人の状態というか、その受け取った人の、まあ、心の状態という言い方が一番いいと思いますけど、受け取った人の心の状態によって、すぐに取られたり、ちょっと、いいかなと思ったけどやめたり、少し育っても枯れちゃったり、でもそれが育って実を結んだりする。これは土地次第だということです。でも撒いておかないと実は結ばないんです。だからこの例え話で一番重要なことは何かというと、撒いておかなきゃ実は実らないよっていうことなんです。どうせ撒いても全部鳥に食われちゃうだろうと思って何もしなかったらね、絶対に実は実らない、ね、で一方で実を実らせるかどうかは撒いた人の能力じゃない、受け取った人の状態によるんだ。それがとにかくこの例え話の肝なんですね。つまりその人の心が良い土地であるときには、良い土地であるかどうか、良い土地であれば、でそこに福音の種がまかれていれば信じて救われるということです。心の状態次第で、先ほどの、まあ、マルコの次に、さっき読んだのもうちょっと先にですね、26章から26節から29節にこういうふうにまたイエス様はおっしゃってるんです。神の国は次のようなものであると。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、 まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる、収穫の時が来たからである。この例え話面白いですよね。種をまいてると、まいた後は夜昼寝起きしているうちにって、まいた後は全然知らない、ほっとると、何もせんで、ぼーっとしとると。だけども種が芽を出して成長して実を実らせる。つまり知らないうちに、そうこうしているうちにって新科学聖書になってますけども、私たち知らないうちに成長して実を実らせるんだと。で、実を実らせたら、ああすごい実がなっとるって言ってですね、でこの収穫をするんだと。これもだから先ほどの例え話と一緒で、種をまいてね、種をまいて一つまいて芽が出るかな、育ったかな、よしよしこのまま育てみたいなですね、家庭菜園に初めて植えた種みたいな、私も昔そこのスマイル館の駐車場の上にを耕してですね、農業っていうか家庭菜園やったことあるんですよ、すごい過保護に、ね、めちゃくちゃ過保護でしたね、毎日見ててね、水をやったり虫を取ったりして、でなんかえらい虫がいっぱいついたので、虫取り専用の掃除機まで作ってですね、それでもなかなか上手にならなかったですけど、でもイエス様の例え話ではそんなこと生徒は書いてない。まあ一人でに実を結ばせるんだと、土にはそういう力があるんだと。つまり人の心にはそこに福音の種がまかれていて良い状態だったら必ず成長して実を結ばせるようになっとるんだと、神様はそう作ってあるんだっていうことだと思うんですよ。で、心の状態がいいかどうかっていうことによって、その豊かな実が実るかどうかっていうことは、これまでね、キリスト教の失敗というテーマでお話ししてきたじゃないですか。日本のキリスト教の歴史においても、確かに3回あったんですよ、そういう時期が。まあ、これまで2回目までしか話してないですけれども、まあ、1回目の戦国時代ね、初めてキリスト教が伝えられた時に、もうわずか数十年の間に、まあ、おそらく人口の何割、まあ、1割2割の人がクリスチャンになったんじゃないかと言われている。で、この間お話しした明治時代ね、明治維新が起こった後、大量の宣教師がやってきて、そして日本中にミッションスクールができて、本当に多くの人がクリスチャンになった時代ですね。で、まだお話ししてませんけれども、第二次世界大戦の後ですね、これもやはり、日本のプロテスタントの歴史においては非常にこう多くの教会が生まれ、またクリスチャンの方が誕生した時代ですね。で、3回あったんです、そういう。同じように宣教して、いますけれども、本当にこうものすごい勢いで、クリスチャンが生まれ、教会が生まれた、まさにこの豊かな実が実った時期があったんです。でも3回に共通していることは何かというと、その時代がね、大きな変革期で人々の心が混乱してた、あるいは不安に襲われていた。だからまさに良い土地だったということですね。良い土地だったから、そこに福音の種がまかれた時に、多くの人がそこでイエス・キリストを信じて救われていったということです、ね、人の心が良い土地だったかどうかで、福音がそこに実るかどうか、人が救われるかどうか決まってるんだということが あるんじゃないかと思うんです。でも先生、そんなこと言ったら、じゃあ今はダメじゃないかと、今土地が悪い、だから土地が悪いんだから、いくら宣教しても伝道してもダメなんじゃないかというふうに、まあ思われるかもしれませんけれども、まあ、確かにこの良い土地になるまで待たなきゃいけないということはあるとは思います。で、必ず私は4回目が来ると思ってますね。どういう形でどういうふうに来るか分かりませんけど、神様は私たちのこの国をね、見捨てておられないから、必ず来ると思うし、で、その その時まで、じゃあ私たちは何どうするべきかというと、種まきをやめちゃいけないんですよ。結局そこが重要なんですね。だからまあ人々の心は耕されてないから、今いくらまいても全部鳥に食われちゃうから、まかないんだとしたら意味がない。まき続けなきゃいけない。食われようが、芽出してすぐに枯れようが、種はまき続けなきゃいけない。つまり伝道とは種まきを続けることなんです。それを諦めちゃいけない。果たしてこのね、だから私たちがどんな形であったとしても、どんな形であったとしても、神の言葉を、福音を、あるいは私がクリスチャンであるということであっても良いと思うけれども、とにかく何らかの形で種まきを続けなきゃいけない。結果はその人の心次第だから、私たちがある意味頑張ってね、耕してやろうとか、その心を揺さぶってイエス様を信じるように、何とかしてやろうとか思ってもダメですからね。そんなことできないわけだから。でも福音の種はまいとかなきゃいけない。で、今日ちょっと、まあ、提言じゃないですけど、まあ、イエス様の例え話は畑の種類4種類なんですけど、第5第6の畑が私はこの国にあると思ってです、ね、第5の畑は何かというと、少し耕されている畑がこの国にはたくさんあるんですよ、ね、だ例えばキリスト教の保育園とか幼稚園とかが通った子結構多いですね、はい、それからミッションスクールに通った人結構多いですね。そういうところで、イエス様の話を聞いたり聖書の言葉を聞いたりして、だからキリスト教に対してアレルギーがないというか、ね、そういうことを聞いたことがあるし、とてもいい印象を持っている人とても多いですね、うん、でそういう人たちはこの第5の畑、少し耕されている畑だと。第6の畑は休眠状態の畑です。一回耕して実は実ったんだけど、ちょっとしばらく休んでますみたいな。で実は前にもお話したことあると思いますけれども、日本のクリスチャンの平均寿命って3年って言われてるんです、はい、それは教会に来て救われるけれども、何年かしたら教会を離れちゃう人がとても多いんです。皆さんは優秀です。離れてないから、離れた人は優秀じゃないというわけじゃないけども、それはやっぱり日本の教会にも問題があるしね、前にもお話ししたように。でもいろんな理由で教会に来ることをやめてしまった方が多分何十万とかよりもっと多いと思いますね。もっと多いと思います。そういう人たちが、ね、もう一回信仰を、まあ、リバイブして、そして教会生活を始めて、信仰生活、まあもちろん教会に来れなかったとしても、もう一回信仰を生活を立て直すということはできると思うんですね、うん、それは日本の独特のね、畑ですけど、やっぱそういうところにも私たちは種をまき続けなきゃいけない。でもその結果として、必ずその種は芽を出して成長する。だからちょっとね、シリアスになりすぎてるんですよ、ね、もっといい加減に種をまこう。4つの例え話のように、ね、どうなるか分からんか、とにかく負けよと、ね、前とかにはどうなるか分からんだろうと、そういうことですね。でさらにね、先ほどのマルコ福音書にこういうふうに書いてある。こうイエス様はもう私たちの心を水化してますからね、伝道が苦手だなとか難しいなとかうまくいかんなと思ってる我々に、励ましのメッセージを与えてくださってるんですけども、さらにイエスは言われたと、神の国を何に例えようか、どのようにな例えで示そうか、それはからし種のようなものである。まあ皆さんもこの話はよく知ってると思います。からし種っていうのは小さい種なんですね。小さい種なんです。小さくていいんだと、ね、もう気づかれないぐらいでいいと、そーっと、もう分かるか分からないぐらいでもいいから、その人のそのそばに福音を撒いとかなきゃいけない。大々的にね、宣教するのは難しいかもしれないけども、気づいてもらえるようなところに、ね、何気なく 気がついたらそこに聖句が書いたしおりがあったとかね、うん、あの何気なく、まあ、でどうぞ聖書読んでくださいとかっていうのはなかなか難しいからね、もっともっと身近な読みやすい小説とかでもいいし、ね、何気なく YouTube を説教会の YouTube 見てるとか、ね、それでもいいと思うんですよ。でもね、からし種のようなものっていうのはそういうことです、うん、もう小さくてもいいんだと、極小でいいんだと、気づかれないぐらいでいい。でも土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなるって書いてある。種に命があるんですよ。種に力がある。まく我々には力はないんです。いくら頑張って一生懸命うわーって種を植えてもね、ダメなんです。でも福音の種には力があるよ。そんなことで教会行きたいと思ったのみたいな、ね、それでいいんですよ、ね、あの時ああ言われたからとか、ね、あそこにあれあったでしょみたいな、ね、お宅のあのリビングに、星野富弘さんのカレンダーかかってたじゃないみたいなね、いやあれ見ていいなと思ったのよとか、ね、何でもいいんですよ。とにかく、種をその人に何らかの形で届けていくと、それが伝道だということです。だから伝道が苦手なっていう方はね、私も含めて、何でもいいです、とにかく、でも何もしなかったら実は結ばない。そこだけは我々は肝に銘じておかなきゃいけない。それがイエス様のおっしゃったことです。何も伝えなかったら何も起こらないよと。あなたのできることでいいから、からし種でもいいから福音を伝えときなさい。その種に命があるから、あなたが知らないところでそれは成長するから、あなたが知らないところでそれは大きな実を結ぶから、それを信じてまきなさいというのが伝道ですね。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであると。御言葉を聞いて受け入れる人たちの方ですからね。上手にまいた人じゃないんですよ。御言葉を聞いて受け入れた人たちは30倍60倍100倍の実を結ぶ。つまりその人たちを通してまた新たに種がまかれるという。私たちの小さな小さな伝道が、ね、大きな大きな実を結ぶことを信じてね、共にこの種をまき続けたいと思います。お祈りしましょう。天の下の神様、あなたは雨のシーズンを作ってくださいました。また晴れのシーズンも作られ、そうしてこの地にまかれた種が自然に芽生え、そして豊かに実を結ぶように備えてくださっています。私たちができること、それは種をまくだけです。それ以上のことは何もできません。その人の心の状態がどうであるかも私たちには分かりません。でも種をまいておかなければ決して芽を出すことはない。決してその人の中で福音が豊かな実を結ぶことはありません。神様、どんな方法でもいい。いやー、この人に福音を伝えてもきっと拒絶されるだろう。この人には聖書の教えは関係ないかもしれない。そんなことを思わずに、どうぞダメ元で小さな小さな福音の種を私たちにまき続けさせてください。私たちにできることはそれだけです。そして必ずあなたは良い土地を備えてくださる、そう信じます。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。 いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりの慰め、一同に豊かにありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。